エジプトの王であるファラオに過ちを犯した王の給仕役の長と料理役の長が投獄され、ヨセフと同じ牢屋に入れられました。ところがある日、この二人がそれぞれ不思議な夢を見て塞ぎ込んでいました。ヨセフはその夢の話を聞いて巫女に解き明かしをしたのです。特に給仕役の長の夢を解き明かした後、彼に、あなたがそのように幸せになられた時にはどうか私のことを思い出してください。私のためにファラオに私の身の上を話し、この家から出られるように取り計らってください。このように頼んで、ここでも牢屋に入れられるようなことは何もしていないのですと、ヨセフは自分の無実を訴えました。ヨセフは給仕役の長が自分を牢屋から釈放できるように助けてくれると思ったのです。ヨセフの解き明かしの通り、料理役の長はその後死刑となって、また給仕役の長は無罪となって職に復帰することができました。ところが給仕役の長はヨセフのことをすっかり忘れてしまいました。ヨセフはさらに2年間牢獄の中に置かれなければなりません。それが先々週の41章の1節の2年の後っていう言葉でわかります。その2年の間、ヨセフはどういう日々を送ったのでしょうか。この時のヨセフの気持ちは、神をどこにおられるのですか、どうして私にこのような苦しみがあるのですか、この苦しみはいつまで続くのですか、このように神に訴えたかもしれません。そのような状況が続けられて2年という時間が過ぎてしまいました。41章の1節に、2年の後ファラオは夢を見たと書いてあります。その夢は、よく肥えた7頭の雌牛が、醜く痩せ細った7頭の雌牛に食い尽くされてしまったという夢でした。ファラオはそこで目を覚めますが、また眠って夢を見ます。今度は実が入っていない東風で干からびた7つの穂が、太ってよく実った7つの穂を飲み込んでしまったという夢でした。この夢に対してファラオは何か不吉なものを感じたのでしょうか。その夢の意味を知りたいと思って、夢の解き明かしをしてくれるものを求めます。ファラオはエジプトの魔術師や賢者をすべて呼び集めて、自分の見た夢の解き明かしを命じます。ところが誰もその夢を解き明かすことはできませんでした。その時、霊の給仕役の長は牢獄にいるヨセフのことを思い出します。彼は牢獄でヨセフの夢の解き明かしについてファラオに伝えて、そのヨセフがきっと王様の夢を解き明かしてくれると進言するのです。そこでファラオは人を遣わしてヨセフを呼んだのです。これで今日の41章の14節であります。お読みします。そこでファラオはヨセフを呼びにやった。ヨセフは直ちに牢屋から連れ出され、桟鉢をし、着物を着替えてからファラオの前に出た。ここで直ちにっていう言葉があります。この直ちにという言葉を通して、2年間ヨセフのことをすっかり忘れていたその給仕役の長が、急いでヨセフを牢屋から連れ出そうと走っているような、そういう姿を思い浮かべることができます。ファラオの前に出たヨセフはファラオの夢を解き明かしてこう答えます。25節以下に書いてあります。ファラオの夢はどちらも同じ意味でございます。7頭のよく育った雌牛、 七つのよく実った穂は七年間の大豊作を表しています。そしてその後にやっていた痩せた七つの雌牛、また痩せて干からびた穂は七年間の飢饉を意味します。またこの飢饉は先の豊作などを忘れさせるようなほどひどいものです。このように言いました。また夢が二度繰り返されたのは神がこれを速やかになさるからですと、そう解き明かしたのです。ただここでヨセフは一貫して神中心の立場を貫きます。15節でファラオからお前は夢の話を聞いて解き明かすことができるそうだが、このように問われた時に、私ではありません、神がファラオの幸いについて告げられるのですと答えました。また目打ちの夢を解き明かした時には、神がこれからなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです、このように言いました。さらに方の夢についても28節で神がと同じ言葉を繰り返すのです。そして32節にファラオが夢を二度も重ねて見られるのは、神がこのことをすでに決定しておられ、神が間もなく実行されるようにしておられるからですと言いました。この話は親しい友達やまた家族の前での話ではありません。空城崇拝をしているエジプトの宮でのことでした。奴隷であるヨセフがエジプトの王であるファラオに会うことは想像もつかないことです。しかも自分が神だと思っているそのファラオの前で、ヨセフは自分が信じる生ける神を証ししました。それは私ではありません、神がっていう信仰であります。この証しは王様が一人の命を左右することができる、その時代に告白した言葉であります。ヨセフは神様に対する強い信仰を持っていました。神以外自分の人生を正しく導くことができる方、その方は誰もいない。他ではなく、私ではなく、神が自分の人生を導いてくださるんだ、そういう確信、そういう信仰があったのです。ヨセフはこうしてファラオの夢を解き明かした後に、33節にこのような次第ですからと言ってファラオに具体的な助言を述べます。その助言とは、まず今すぐ聡明で知恵のある人物をお見つけになってエジプトの国を治めさせることでした。ここで聡明でっていうとは、周りの状況や他人が話すことをよく理解していることです。また知恵のあるというのは、神が与える判断力のことです。旧約聖書の箴言2章6節に、知恵を授けるのは主であると書いてあります。その通り、知恵は主から授けられるものです。次の助言は、国中に複数の監督官を任命して、豊作の7年の間、エジプトの国の産物の5分の1を徴収するということでした。その徴収した食料を蓄えて保管すれば、7年の豊作の後に来る7年のひどい飢饉を乗り越えることができて、国が滅びることがないというのが、ヨセフの助言でありました。ファラオは驚くほど速やかにヨセフの解き明かしとその助言を受け入れて実行します。そして39節40節で、 神がそういうことをみんな示されたからには、お前ほど聡明で知恵のある者は他にはいないであろう。お前を我が宮廷の責任者とする。我が国民は皆お前の命に従うであろう。ただ大いにやるということでだけ私はお前の上に立ち。ヨセフはパラオを王とするエジプト全土の総理大臣になったのです。前日まで牢獄の中にいた奴隷のヨセフが一気にエジプトの南伐になって、エジプト全土を治めるものとなったのです。聖書はヨセフがその時30歳だったと書いてあります。神様はいつの時代もそうでありますが、自分の御契約を実行するために人を用いるお方であります。ただし人を用いるためには、自分自身を明け渡した器、また砕かれた器でなければ用いることはできないのです。41章は2年の後この言葉で始まりました。これまでもヨセフはエジプトで奴隷として、また囚人として信仰も品性も練られていました。しかし神様から見たら、ヨセフを用いるためにはさらにこの2年が必要だったのです。この2年の間に神様以外に頼るものをすべて削ぎ取られていたヨセフでした。給仕役の長に頼んで、すぐにでも出してもらえると思ったのです。でもそれは叶いませんでした。神様に力がなって、神様にそういう力がなかったからではありません。時が来ていなかったからです。このことがさらにヨセフを粉々に砕きました。パロの前に出た時に、私ではありません、神が、神が、神が、そのように心から告白できる器となるためには、この2年という期間が必要だったのです。ではエジプトで総理大臣になったヨセフはその後どうなったのでしょうか。パラオからエジプトの名前が与えられます。また妻も与えられます。また総理大臣になった後の7年間豊作が続きました。そして飢饉の年がやってくる前に、ヨセフに2人の息子が生まれました。ヨセフは長男の名前をマナセ、忘れさせると名付けて、神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださったと言いました。ヨセフは17歳の時トレードしておられ、30歳の時エジプトで総理大臣になりました。決して短くない、この13年間はやはりヨセフにとっては苦しみであったのです。ただヨセフはこの過去のその傷をなかったかのように蓋をすることはしませんでした。その傷を忘れさせるほどに、私の神はよくしてくださった、そのように言うのです。さらに次男にはエフライ、増やすと名付けて、神は悩みの地で私に子孫を増やしてくださったと言いました。私たちは今いる場所、そこが今悩みの場所であるかもしれませんけれども、神様はその悩みの場所で私たちを祝福してくださいます。その約束を 信じ続けたいものです。今ここには悔しいことやあるいは悩みなどにとらわれている人がいるかもしれません。また病気のことで苦しんで祈っている人がいるかもしれません。どれほど大変でしょうか。その時ヨセフのことを思い出してください。ヨセフもそのような状況の中に置かれていました。しかしヨセフは神に対する信仰を失いませんでした。困難の中にありながら神をより信頼し、私ではありません、神が、神がという信仰を持ち続けていたのです。私たちはこの礼拝の後にそれぞれの生活の場に戻っていきます。そこには嬉しいことばかりではありません。時には厳しく泣き出したいことも多くあるかもしれません。ところがそのような場所において神様をより信頼し信仰を持って歩んでいきたいと思います。すると私ではありません、神が私たちの人生を責任を持って導いてくださるでしょう。今日から始まる新しい週間もその神に信頼を寄せて共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。